谷藤市長。
伊勢信雄議員のご質問にお答え申し上げます。はじめに行政評価により職員の意識改革はどのように進んだのかということについてでありますが、行政評価は幹部層の職員から事務事業の担当者まで多くの職員が取り組んでおります。評価にあたりましては優先的に取り組むべき課題は何か、施策の成果向上のためどの事務事業を優先するのか、改革改善の方向性などについて成果実績や有効性、効率性、コスト削減余地などの観点から職員が徹底した議論を行っており、このような全庁的な視点に立っての取り組みを通して職員のコスト意識、改革改善や成果志向についての意識は確実に高まっているものと認識しております。次に行政のシステムがどう変わったかということについてでありますが、それまでの事務事業を個別に見直し、主に事業を執行する上での無駄や効率性を検討するものから、行政評価システムの整備により個々の事務事業の点検にとどまらず、施策の達成度、優先度を評価することによる事務事業の再編や予算配分の重点化など市政運営全般について改革改善を行う仕組みとしたものであります。次に共同事業の進展により施策の効率化がどのように進んだのかということについてでありますが、グランドワークによる公園作りではどのような公園を作るのかを話し合うワークショップの運営などを NPO にお願いし、その後企業等から資材等の協力を受けて地元が公園整備を行っており、事業の計画段階から住民との合意形成が図られ、自分たちの公園であるという意識が生まれ、その後の管理運営が円滑に行われているなどの効果があったところであります。また盛岡夢100年シンクタンク事業では、17年度は子育てに関わっている NPO や子育てサークルと市が直接意見交換する機会を創出するなどにより、市民ニーズとそれに応えた盛岡市集いの広場の整備につながったところであります。昨年度は大学生と共同して事業を実施し、街中での聞き取り調査では行政では難しい若者の意見や市民の率直な意見を引き出すなどの効果が見られ、自転車と歩行者に優しい街づくりとしてまとめた提言が、自転車の安全利用及び利用促進並びに自転車等の放置防止のに関する条例の制定に反映されるなど、市民の視点を施策に取り入れた市民共同のまちづくりであり、市民ニーズに応えた効率的な事業運営となっているものと考えております。行政と市民との共同は、行政サービスあるいは地域社会におけるさまざまな問題解決に行政と市民、NPO 等がお互いの特性を認識し尊重し合いながら対等な立場で協力するものであり、先ほどの事例にも挙げたとおり、市民との共同により市民ニーズに即応した迅速な対応や質の高い行政サービスが実現されるなど、施策の効率化が図られているものと存じております。次に職員の地域担当性についてでありますが、職員が市民との対話により住民ニーズを的確に捉え、積極的にまちづくりに生かしていくことは、市民起点の姿勢を推進する上で大変重要なことと認識しております。このことから本市ではまちづくり懇談会の開催、市民提案箱の設置、ワークショップやパブリックコメントの実施、審議会委員の公募などさまざまな取り組みを通じて市民ニーズや地域の要望等の把握に努めているところでございます。職員の地域担当性を制度として導入することは、職員の服務上の問題等もありますことから難しいものと考えておりますが、職員に対しては日頃から地域の一員として率先して地域活動に参加するよう促してきたところであり、今後とも市民の声を的確に受け止め施策に反映できるような効果的な仕組みを工夫してまいりたいと存じます。次に岩手競馬について、今後の競馬事業経営の方向性についての私の考えについてでありますが、 20年度は発売収入額に見合った経費による運営を基本に、競馬開催告知の徹底、ファンサービスと来場促進に力を入れるとともに、競争体系及び格付け区分の見直しによる経営基盤の強化などに取り組むこととしております。また、民間委託の拡大による事業運営の可能性につきましては、民間企業からの提案を受け、その内容と現行の運営方法との比較考慮を行い、より安定した競馬事業の運営の実現を図られるような場合には、その方向で取り組んでいこうとするものであります。次に包括的な民間委託拡大の内容や効果についてでありますが、競馬組合議会に関する事務などの地方公共団体としての固有の事務や競争の実施など、競馬法の規定で民間委託できない業務以外のすべての業務を対象とし、可能な限り民間企業に委託することにより、岩手競馬にとってより持続可能で安定的な事業運営を行うとするものであります。企画提案につきましては、企業の業務効率化策やファンサービス向上策、集客、売上向上などについて、実現可能性等を審査することとなるものと存じております。次に、岩手県競馬組合事業運営監視委員会の指摘する結論に至った要因についてでありますが、平成12年度決算で収支がマイナスになって以来、赤字が続いている中で、競馬議会、各構成団体での議論や検討組織を立ち上げてのいろいろな角度からの検討をしてきたものの、この度の監視委員会のご指摘のとおり、違法等の問題はないとしても、関係機関全体として、その時々の情勢の変化に対応した適切な対策を講じることができなかったことが最も大きな要因であると存じております。次に、公務員個人に対する損害賠償請求制度についてでありますが、お話の提言は、公務員が犯罪行為等の故意により、税金の浪費に関与した場合に、その損害を私財で賠償させる内容と存じておりますが、この提言に対する自民党、あるいは政府における具体的な検討は、これからとなりますことから、その論議の動向を見守ってまいりたいと存じますが、国家賠償法等の現行法においても、抗議の公務員の故意に基づく賠償責任を問う道は開かれているものと認識しております。次に、2月10日に行われました盛岡のまちづくりと都市交通を考えるシンポジウムにおける森富山市長の講演についての感想でありますが、講演の中で五団子と串の都市構造として鉄軌道等の公共交通を活性化し、その沿線に都市機能を集積させることにより、公共交通を軸とした拠点集中型のコンパクトな街づくりを目指すことや、駅周辺地域の住宅促進等の街中居住の推進施策についての明快なご説明があり、森市長の街づくりにかける高い理念と強い情熱を感じた次第であります。次に、今以上の開発は身の丈を超えた公共事業と考えるが、時期、地域ともにどこまで開発を行うつもりであるかということについてでありますが、本市の都市形成は周辺自然環境と農地を保全しながら、計画的な市街地形成と機能集積を行うコンパクトな都市形成を図るものであり、県と及び北東北の拠点都市の都市形成として、盛岡駅西口地区及び盛岡南地区の整備に取り組んでいるものであります。本市における地域振興や活性化につきましては、総合計画を基本に優先度を評価し、それぞれの地域の持つ自然、環境、歴史、文化などの地域資源を生かしながら、これまでも取り組んでおりますように、各種施策等の既存ストックの再生、活用と新たな機能集積を行い、次世代に責任を持てるまちづくりをバランスよく進めてまいりたいと存じております。なお、その他のお尋ねにつきましては、教育長及び担当部長からお答え申し上げます。
山木教育長。
ご質問にお答えいたします。岩手大学の芸術コースの指導者やアーティストレジデンスを推奨しながら、その方々に協力をいただければ良いと思うが、現在までどのような取り組みを行ってきたのかについてでありますが、芸術活動の裾野を広げていく活動は、多くの市民が潤いとゆとりのある生活を実現するために大切なことであると考えております。アーティストや芸術活動の指導者から協力をいただくという面では、都内在住のオルガニストや劇作家、地域在住の美術、音楽、作家等専門家などから指導や助言をいただいております。例えば昨年の12月、市民文化ホールで行われたマーラ交響曲第2番復活演奏会は、地元合唱団と東京交響楽団との合同発表という形でありましたが、地元合唱団の指導は岩手大学の声楽科の先生が行っております。また一昨年設立された盛岡劇場劇団盛岡市民では、監督、脚本、演出、スタッフなどに地元の人材が生かされ、一般市民が演劇の舞台作りに参加しております。今後におきましては、市文化振興事業団や市芸術協会と連携を図りながら、表現者や指導者の育成等に取り組んでまいりたいと存じております。次に、財団法人盛岡市文化振興事業団は、興行と育成事業のどちらに力点を置いたものなのかについてでありますが、文化振興事業団は市民の心豊かな生活の実現に寄与するため、芸術文化の鑑賞事業、市民の文化活動の育成及び支援の事業を行うことを目的に設立されております。事業団では、この目的を達成するために、芸術文化の鑑賞事業としてコンサートや演劇公演などを行っておりますし、文化活動の育成及び支援事業としては、パイプオルガン入門講座、演劇ワークショップ、ジャズ入門講座などを行っております。事業団の職員及び予算は、これらの事業の目的を達成するために適切に生かされているものと存じております。次に、キャラホール少年少女合唱団の活動についてでありますが、これは都南公民館と文化振興事業団とが相互に連携した事業でありまして、都南公民館では歌う楽しさを学ぶことで音楽に親しむことを目的に少年少女合唱教室を開催し、文化振興事業団では少年少女合唱教室の終了に合わせて少年少女合唱団を組織し、文化事業としてコンサートを開催しているものであります。事業にかかる予算の取り扱い上、このような区分をしておりますので、ご理解いただきたいと存じます。なお、今後におきましては、事業の円滑な実施を図るため、通年を通して共済事業とすることなど検討してまいりたいと存じます。次に、寄贈を受けた絵画の修復についてでありますが、財政状況が厳しくはありますが、紙面への公開を早期に図るため、修復の緊急度や重要度の観点から対象を絞るなどしながら、計画的な修復に向けて予算の確保に努めてまいりたいと存じます。なお、修復不安度の呼びかけについては、市民への公開の可能性を高める方法の一つであるとも考えられますことから、研究してまいりたいと存じます。以上、ご質問にお答えいたしました。
岩立市長公室長。
行政評価に関し、市民ニーズの把握にもっと大きな配慮をについてでありますが、住民ニーズの把握は、まちづくり懇談会や商工会議所会員等経済人との意見交換、お出かけトーク、市民の提案箱や市政モニター事業などを通じて、市政への意見、要望などを把握し、各種政策に反映させているところです。パブリックコメントに寄せられました意見は、平成19年度実施件数6件、意見数は85件と、案件1件あたり14件であり、行政評価における目標値、 平成21年度末で案件1件あたり15件としておりますので、必ずしも少ないとは言えないと思っております。しかしながら案件によって意見数に開きがありますことから、テーマの種類により市民の関心度が異なり、意見数に影響しているものと考えております。今後とも市民起点による姿勢を推進するため、町内会等地域自治組織や各種団体との懇談により、ニーズの把握に努めますとともに、市民一人一人の市政への参画の機会をさまざまに拡充してまいりたいと存じております。次に、市民アンケート調査を反映させた指標の設定についてでありますが、市民アンケートは平成16年度以降、施策の進み具合を適切に評価することを目的に実施しておりますが、これまでのところ、成果指標の見直しに関するご意見、ご提言はないものであります。なお、成果指標を市民の皆様と共に考えるため、17年度以降、評価から始めるまちづくりと題しまして、ワークショップを開催しているところであり、この2年間で273件の成果指標のアイデアが寄せられ、データ収集の容易性など、必要な検証を行い、うち25件を施策等の成果指標として採用したところであります。
泉山財政部長。
岩手競馬について、民間委託拡大に関する説明会の状況についてでございますが、14社32名の参加と伺っております。企業名等につきましては非公表とされておりますので、ご理解をいただきたいと存じます。当日の反応についてでございますが、質問は質問書によることとしておりましたので、特に質疑意見等はなく終了いたしましたが、募集要領に従い1月4日から1月31日までに約40項目の質問が寄せられたとのことで、主な質問内容といたしましては、募集要領の内容確認や提供した基礎資料に盛り込んでいる経費や入場者数などの業務状況のデータ確認などが多かったと伺っております。以上でございます。
岩野環境部長。
森永乳業盛岡工場の事務所でありました旧陸軍騎兵第三旅団兵舎についてでありますが、当該建物は所有者側で事務所等として長く保存活用していたものであります。当該建物につきましては平成7年と8年に岩手県教育委員会が実施した岩手県近代化遺産総合調査事業の報告書におきましては、老朽化が激しく用途に対応できないことから建て替えの予定があり、今後詳細調査の実施と記録保存が望まれるとされているところであります。また昨年市で建物を調査したところ、建築当時の状況から外観も窓枠がアルミに変えられ、外壁材の一部も新建材に変わり、間仕切りも変更するなど維持管理のために改修されていたところが多数ありましたことから、建物を文化財として評価することは大変難しいと判断したところでございます。次に、平成14年7月に当市において開催された全国近代化遺産活用連絡協議会全国大会において見学地となった経緯についてでありますが、見学地の選定にあたりましては、岩手県近代化遺産総合調査においてリストアップされた6件の中から選定したものであり、当該建物につきましてもこの中に含まれていたことから見学地としたところでございます。次に、当該建物の解体について打診があった時期およびその後の市の対応についてでありますが、昨年の1月23日に所有者側から工場の増築に伴い法令上一定の緑地等を確保する必要があることや、建物の老朽化が激しく漏電等の危険もあることから解体する旨の連絡があり、その後3月6日に所有者側から生産工場としての機能を維持するためには解体は避けられないとの最終的な説明があったものでございます。市といたしましては改変が進み老朽化も著しく文化財等としての評価も難しいことから、市で取得し活用することは困難であると判断し、建物の詳細調査を実施し 記録保存により後世へ伝えることとしたものでございます。なお地元青山地区活動推進会へも市の方針をお伝えし、ご理解をいただいているところでございます。次に移設や一部保存のなどの方法について検討したのかとのことについてでありますが、移設につきましては市民団体から所有者側に対し隣接する青山児童公園への引き屋や土地交換の2案が提示されたところですが、市といたしましてはいずれの案も公園の機能や法令上の問題等から困難であると判断したものでございます。なお一部保存につきましては所有者側で増築した社屋の一室に当該建物の部材を使用し保存活用していただいているところであります。次に歴史的建造物について活用策のあるものは残す努力を積極的に行うべきとのことについてでありますが、当市におきましては昭和51年に盛岡市自然環境及び歴史的環境保全条例に基づき市独自に保存建造物指定制度を創設し、先進的な取り組みとして固定資産税、都市計画税の免除や建物の修復に要する費用の補助を実施しているほか、これまでに旧宣教士官や明治橋際のお蔵、一の蔵邸、旧大井連平城等を取得するなど歴史的建造物の保存に努めてきたところでございます。また国におきましても文化財保護法の改正による登録有形文化財制度の制定や景観法の施行など歴史的建造物の保存活用に係る支援制度も整備されておりますことから、これらの制度との連携を図るとともに所有者の意向を把握しながら今後も地域の歴史的建造物の保存活用に努めてまいりたいと存じております。以上。
滝野保健福祉部長。
岩手県がん対策推進計画の素案に対する市の取り組みについてでありますが、がん予防、がんの早期発見につきましては地域での健康相談、健康教育事業等を通じ生活習慣の改善指導や予防知識の啓発による一時予防の推進とともに、国の指針を基本に検診内容を拡充し、対象者本人への受診券送付など受診率の向上と制度管理の充実に努めてきたところであります。当市といたしましては今後県計画を踏まえ市の関係する計画の見直しなどを行い事業の推進に取り組んでまいりたいと存じます。次に島根県で設置しているがん患者サロンのような、取り組みについてでありますが、県計画におきまして情報提供及び相談支援に関する施策の一つに、がん患者や家族が互いに相談助言等を行う活動を支援する相談支援センターの設置など環境整備に努めるとの方向を示しておりますから、おりますことから市保健所におきましてはその動向を注視するとともに、先進地事例の調査や市内を拠点に活動している患者会や自主グループの状況を伺い支援について検討していく必要があるものと考えております。
安田市立病院事務局長。
市立病院における医師の緩和医療研修についてでありますけれども、緩和ケアに携わる人材の育成は精神的なケアも含めて患者や家族の方々へのケアという観点から医師や看護師の役割は非常に重要と考えているところであります。昨年度は当院外科医2名が日本がん治療認定試験に合格し認定医となっております。岩手医科大学を中心とする急性期病院からいわゆるターミナルの症例をお引き受けしておりますことから、今後とも緩和ケアに対する研修受講に積極的な対応をしていきたいと考えております。また看護師につきましては岩手県看護協会の実施する研修に計画的に派遣しているところでありますし、さらに院長自ら、今年7月に開催されます日本緩和医学学会へ参加し最近の知見等の収集を図ることとしております。次に緩和ケアはどうあるべきかを考える体制についてでありますが、日常の業務を通じて得られた 患者や家族の方々からの不安やご意見、ご要望といった個々のニーズの把握に努め、自己研修に活用するとともに、看護師長会や院内研修会等の場で、それぞれの事例について検討を行いながら、緩和ケアのための良好な療養環境づくりに取り組んでいきたいと考えております。以上でございます。
19番、伊勢志保さん。
はい、19番、ご答弁をありがとうございます。まず国会賠償法にかかる公務員の、個人に責任を問える制度に関してなんですが、実はその市長の答弁を聞いていて少し悲しくなってしまったんですけれども、私がお話をしたかったのは、例えば年金の問題で言えるように、納付した年金を片や猫ばばする公務員がいてですね、で片や生活保護が受けれなくて、おにぎりが食べたいって死んでいってる人が今この同じ日本にいるっていう現状に関して、なんていうんですかね、やっぱり一つの自治体の長としてどのように思われているのかということに関してお聞きしたかったんです。やはりそういう現状が今あって、そしてそのある意味競馬問題っていうのはその非常に小さなものだと思うんですよね。本質的には同じことだと思ってるんです。それに関してどのようにお考えなのかということについてお聞きしたかったのでお答えいただきたいと思います。そしてまた国家賠償法に関しては、確か私の記憶では法律ができてから、一件だか有罪になったかどうか知りませんが適用されたというのはたった一件だけだというふうに聞いております。法として問題があるんじゃないかと思いますので、多分自民党の皆さんも若手議員の皆さんもそのような提案をされたのではないかと思いますので、その点についてもどのようにお考えかお聞かせいただきたいと思います。それから評価から始めるまちづくりに関してなんですが、273件のご提案がありまして25件を採用されたということなんですが、これ採用になった基準というか決めどころというのは一体何なんでしょうか。もし今分かりましたら教えていただけたらと思います。そしてまた部長のご答弁を聞いておりますと、市民の意見の聴取というのはこれで十分なんだと、ある一定の評価をしてるんだというふうにも取られましたが、果たしてそうなのでしょうか。今やってることで本当に十分に市民の要望が受け入れ、市民の要望を市が捉えているかということに関してどう思っているかお聞きしたいと思います。であと他にもお聞きしたいことがありますが時間がないので森永の件についてお聞きしたいと思います。まず一部保存に関してです。盛岡市が一部保存を検討したかどうかについてのお答えがありませんでした。それについて教えてください。あと盛岡市が森永の建物に関して調査をしたということですが、それは何年にどのような形で調査をされたのか教えてください。
谷藤市長。
個人に対する損害賠償請求の方に関わってでございますけれども、いずれ犯罪行為等の故意によりこの税金の浪費をしたというような場合、これは当然それに賠償請求していくというのは当然であるというふうに今思っております。いろんなその考え方の中で不明確になっている部分があるのではないかなという思いから、そういう活動が活発化しているんだろうと思いますけれども、常に公正で公平な立場でこういうふうな諸問題には対応していくということ、その決意が必要だと、そのように認識しております。
岩立市長公室長。
はい、お答え申し上げます。成果指標についてですけれども、全部で273件のうち25件ということでもお話申し上げました。それの成果指標として取り上げる過程ですけれども、まず第一次の検討として出されたものを内容が同じものとか趣旨が同じものは まとめて集約した上で、各施策の主管課長において有効性とか技術性、それから指標の取りやすさ、そういったことの観点からこれは成果として取り得るか取り得ないかということをまず検討しております。そこで絞り込みまして、今度は最終検討として 各施策の今度は主管課長において最終検討を行って25件というふうな数字になったものでございます。それから住民ニーズの把握、まだまだ不足なんじゃないかというふうなことでございます。先ほども申し上げましたけれども、これで十分だというふうには思っておりません。今のところはこの目標値は達したとはしておりますけれども、やはり案件によっては意見数に開きがあったりとか、そういった、まあ、関心のあるものないものいろいろありますし、もっともっと市民の皆様に姿勢に関心を持っていただいて、いろんなニーズを把握していくことは今後とも十分努めていかなければならないことだというふうに思っております。
岩野環境部長。
森永乳業の盛岡工場についてのご質問でございますけれども、2つございますが、1つ目について市の方で一部保存について検討したかというふうなことでございますが、これについては昨年の1月、盛岡工場の方が所有者の方々が市の方においでになった際に、まあ、お話を聞いたわけですが、その時に、まあ、記念館とか何かの方法でその残す方法はないかということについて要請をしておりました。まあ、その結果、先ほどのご答弁の中にありましたような一部部材を使用して新しいところで使用していただいている、あるいは前の建物のイメージを新しい社屋の方に使用していただいたというふうなことでございます。それから建物調査でございますが、これも平成7年と8年に県の調査もあり、それも参考にさせていただいておりますし、それから昨年の2月でございますが、専門的な知識を有します市の職員で内部の建物調査をしております。それから昨年の11月に記録保存を前提としたものでございましたけれども、建物調査というものを実施しております。以上でございます。
19番伊勢志保さん。
はい、今の森永の旧事務所について、質問いたします。結果としてですね、森永側が旧事務所に非常に愛着を持って、そしてその、新家屋の中にも部材を残したり、それから写真も飾ってありました。イメージも全く似ておりました。森永側はすごく努力したと思うんです。ただその市としてどうだったのかっていうことなんです。例えば一番旧事務所で特徴的なのは中の柱なんですよね。柱だとか途中で2つ割れて天井を支えるような形になっている柱が特徴的な建物なんですが、例えばああいうものに関して残していくような方法、もしくは屋根の切り妻残していくような方法を検討するべきだったのではないかというふうな観点に立ってご質問を差し上げています。市としてはどういうふうに、もう森永任せでそれが残ればいいやっていうお話だったんでしょうか。そこだけはお答えください。
岩野環境部長。
はい、お答えいたします。ご答弁でも申し上げましたけれども、建物の中がだいぶ老朽化が進んでおったということで保存も難しいのではないかというふうな判断もございますが、所有者そのものが民間の方で持っておりましたので、市の方でそれを保存ということはその時点では考えておりませんし、よってその所有者の方に一部保存あるいは何かで再利用できないかということを要請していたという状況でございます。以上でございます。
19番伊勢志保さんの質問を終わります。この際暫時休憩します。再開は午後1時10分の予定です。